今日は2月14日ですね。バレンタインデーですね。私にとって個人的にバレンタインデーは特別の日です。それは1973年この日、私の母が天に召されました。亡くなった日です。もう48年も前のことです。私はこの48年間いつも天国のことを思っています。母がいるからです。いつか私もこの地上の人生が終わったら天国へ行き、母と会い、もう永遠に別れることはありません。その日を待ち望んでいます。バレンタインデーは日本ではチョコレートを渡し、女性から愛の告白をしますが、聖書にも女性から愛の告白をする習慣があります。ルツ記の3章です。ルツがボアズが寝ているとき、ボアズの足元のところをまくってそこに寝ます。ヤコブの妻となったレアも同じことをしますが、これが旧約イスラエルの女性から男性へプロポーズする方法です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに旧約聖書イザヤ書30章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、イザヤ書30章の20節と21節を読んでください。
たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く、は
い、聖書を開いている人、21節だけご一緒にお読みいたしましょう。はい。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。今年は元日のショートメッセージ、柔和な人は幸いです、その人は地を相続するからです、より、変化、変えられやすい人になりなさいをテーマにメッセージを語り続け、先週は助け主、聖霊様について語りました。今日はこれが道だ、これに歩め、神の声を聞きなさいというタイトルでお話をします。神様の神という字を書くときにですね、示す辺に申すと書きます。で、この示す辺というのは何を表すか、祭壇です。申すというのは語ることで、神は祭壇から語るお方というのが神様の定義です。だから、物を言わない者は神ではありません。つまり、石で刻んだもの、木で刻んだものは神でも何でもありません。物を言わないからです。神というお方は語るお方なのです。だから、神の語りかけを聞きなさい。今読んだところ21節もう一度お読み出します。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。では、誰があなたに語りかけるのでしょうか。前の20節にですね、あなたの教師はと書いてある。もう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けようとあります。では、教師とは誰のことでしょうか。これは神様です。もう少し詳しく言えば、聖霊です。聖霊が皆さんの人生においてどちらの道を行ったらよいかと迷うときですね。19節前の節にはですね、もうあなたは泣くことはない、あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださるとあります。聖霊が皆さんに語ってくださるということです。私が 神の声を聞きなさいと言うと、よく聞こえない聞こえないと言います。そういう人がいます。神様は皆さんの耳にですね、人間の音声のように直接は語られません。人が話す音声で神様はですね、語られません。しかし私たちにいつもさまざまな方法でさまざまな人を通して語りかけてくださっています。今日は一人の人物を通して神様はどのように語りかけてくださるのか、三つの声から学んでいきましょう。その人は旧約聖書に出てくるナーマン将軍です。では第二列王記五章を開いてください。では大鶴兄弟、列王記第二五章を読んでください。五章の一節を読んでください。ここはですね、ずっとこれから読みますので聖書を開けない、ここだけはですね、どうぞ聖書を皆さん開いておいてください。では大鶴兄弟、最初に五章の一節だけ読んでください。
アラムの王の将軍ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士でツアラ跡に侵されていた、
はい、アラム、これ今のシリアです。イスラエルの北にある国。その将軍ナーマン、ナーマンとは喜びとか心地よいという意味。はその主君王に重んじられ尊敬されていました。ナーマンはかつて主なる神様によって大勝利を与えられていたからです。しかしナーマンはその外側の誉れや名声とは逆に、内にこのさっきですねツァラトというふうに言いましたが、これ雷病ですという病、個人的な深刻な問題、悩みを抱えていました。まあ、第3版ではツァラトとなっていますが、雷病は聖書では罪を表しています。今の時代の人々も外側では着飾り、地位や名誉や学歴があっても、心の中や家庭の中に他の人には言えない悩みを持っている人は大勢います。私たちは出て行って人と関係を作り親しくなり、その人のうちにある問題や悩みを語り合う、共有できる関係にならなければなりません。そうならなければ表面的な付き合いだけではイエス様の愛と救いを伝えることはできません。外側は立派な、誰からも尊敬されていたナーマンも、心の内には誰にも言えない悩みを抱えていました。しかしながら神様はあなたの持っている悩み問題をすべてご存知です。そしてその解決方法も神様をお持ちであるということです。はい、で踊り兄弟、2節3節を読んでください。
アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあなた方が、あの方がご主人様の面跡を直してくださるでしょうに。
ナーマンは以前遠征に出た時、イスラエルから一人の若い娘、これは女奴隷を捕らえてきました。この女奴隷はナーマンの妻に仕えていましたが、この娘がですね、ナーマンにこう言いました。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに。兄弟姉妹、これが第一の声です。あなたの耳は後ろから、これが道だ、これに歩めという言葉を聞く。ご主人様がサマリアにいる預言者のところに行ったら、 この雷病は治るでしょうに。ここで神様はナーマンに名もないイスラエルの若い娘を通して語ってくださいました。よく聞いてください。神様は皆さんの持っている問題を解決するために、多くの場合、いやほとんどの場合ですね、人を使わせてくださいます。そしてあなたを助けようとされます。神様はあなたのところに誰かを使わせてあなたを助けようとされます。どうぞ神様があなたに使わせてくださった人の声を聞いてください。その人が必ずしも牧師や名のある人とは限りません。名もない一人の若い人かもしれません。韓国で一番大きな教会を牧会されるチョ・ヨンギ先生、19歳の時結核にかかりました。余命3ヶ月4ヶ月と言われ、彼が神様に叫んだ時、神様がチョ・ヨンギ先生に使わされたのは女子高校生でした。その言葉によって彼はイエス様に導かれたのです。この教会では月に一度ミーティングを行います。そしてそのミーティングにはルールがあります。第一、あなたの思いや願いを語ってください。第二、人の意見を否定したり押さえつけたりしてはいけません。神様はいつ誰を通して語られるかわからないからです。小さな声が神様の声かもしれないのです。そして第三のルールは、その中で神様の御心は何であるか、どの声であるかをですね、探り求めましょうというのがミーティングのルールです。皆さんよく知っている通りです。兄弟姉妹、小さな声こそ神様の声であることが多いのです。ですから皆さんに語りかけられる小さな声を聞き逃さないようにしてください。ご主人、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところへ行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょうに と語ったこの娘のように、皆さんは小さな声でですね、皆さんも小さな声でいいですから、人々にイエス様を信じたら罪許されて天国へ行くことができますよと語り続けてください。多くの場合、人はですね、ささやきに弱いんです。で、ささやかれるとですね、注目するんです。その声を受け入れます。ですから皆さんはささやくように、イエス様を信じたら罪許されて天国へ行けますよと、どうぞ人々にですね、ささやき続けてください。この声を聞いてナーマンはどうしたでしょう。まさに溺れる者は藁をもつかむ思いのナーマンはこの声に従いました。はじめ彼は多くの贈り物を持ってイスラエルの王のところへ行きましたが、そこは間違ったところでした。そのことは4節から7節に記されていますが、そのことを聞いた神の人エリシャはこう言います。はい、8節9節を大鶴兄弟読んでください。
神の人エリシャは、イスラエルの王がイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきて、エリシャの家の入り口に立った。
エリシャはナーマンを自分のところへ来させるように言います。9節、こうしてナーマン大将軍は馬と戦車、多くの部下を引き連れてエリシャの家の入り口に、ね、立ちました。それに対するエリシャのですね、エリシャの態度です。実節読んでください。
エリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って七度あなたの身を洗いなさい。 そうすればあなたの体が元通りになって清くなります、
はい、部下とですね贈り物と戦車を引き連れて自分の家の前に来たナーマン将軍に対してエリシャはどうしたか、使いをやってって書いてある。本人は出てきません。ことづけをしました。なんて言ったか、ヨルダン川へ行って七たびあなたの身を洗いなさい、七たびね、川に水を、川に身を浸しなさい、そうすればあなたの体は元のようになって清くなります。これが2番目の声ですですね。これを聞いたナーマンは怒りました。オドル兄弟11、12読んでください。
しかしナーマンは怒って去り、そして言った、なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この面跡に侵されたものを直してくれると思っていたのに、ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って人についた。
ナーマンは言いました。なんということだと、使いのものをやってことづけさせるとは。私はエリシャ本人がきっと出てきて私の前に立って彼の神まことの神の名を呼んで、この雷病の幹部に手を置いてエリシャの手を動かして病を治してくれると思ったのに、使いをやって言葉だけじゃないか。ヨルダン川で七たび水に浸かれとは。しかもあの汚い小さなヨルダン川で、自分の地元のダマスコの川の方がヨルダン川よりももっと勝っているのではないか。あんな川に入れるかと。こうしてナーマンは怒って帰ろうとしました。兄弟姉妹、ここで神様はナーマンのプライド、将軍としてのプライドをですね、完全に砕こうとされました。神の声を聞く第二のステップ、それは謙遜と従順な心なのです。神の声を聞く第二のステップ、謙遜と従順な心です。これがないと神の声は聞くことはできません。よく聞いてください。神様は従う心のない人には語られません。神様の声は参考意見ではありません。神様、参考意見としてあなたの声を聞かせてくださいではありません。神様は語られるとき、必ずその言葉に従うことを求められます。なぜなら神様は絶対主権者だからです。絶対主権者だからです。そもそも従う心のない人に神様は語られません。よく聞いてください。神の声を聞きたいと思うなら、それがどんな声であっても必ず私はそれに従いますと、その決心がないとですね、神様はあなたにそもそも語られません。神様は御声を発するとき必ず従うことを求められます。神様は絶対主権者だからです。神様はエリシャ本人ではなく、しもべを使わすことによって、さらに名もない小さな川ヨルダン川に身を浸すことによって、ナーマンの将軍としてのプライドをことごとく砕こうとされました。砕きですね、従う心を求められました。ここに何かを挟んで、イザヤ書、少し後のイザヤ書の55章を開いてください。8節9節です。イザヤ55章の8-9で、踊る兄弟読んでください。
私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。 主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。
聖書を開いている人、この8節9節をご一緒にお読みいたします。はい。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。主の御告げ。神様が言われるのにですね、神様の道は私たち人間の道とは異なり、神様の思いは私たちの思いとは異なります。天が地よりも高いように、神様の道は私たちの道より高く、神様の思いは私たち人間の思いよりはるかに高いところにあります。神様の問題の解決は私たちの考える方法とは異なるということです。兄弟姉妹、よく知ってください。神様のですね神様は皆さんの問題をあなたが思う方法では解決されません。だから神様にこうしてください、ああしてください、どうしてくださいと言っても、神様は必ずしもそうされるとは限りません。神様の思いは違うからです。神様は神様の方法で神ですね、私たちの問題を解決してくださいます。そしてその解決の方がはるかに優れているからです。ですから神様の方法に委ねるのがベストです。神様はあなたが思う方法よりはるかにはるかに優れた方法であなたのですね問題を解決してくださいます。それが先週語りました現場で作業される聖霊様の働き。聖霊は神様ご自身ですから、神様の御心に従って働かれます。その時皆さんは神、私の神様イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、いつもイエス様に栄光をお返しするものとなるのです。さてナーマンは怒りましたですね。なんということだ、エリシャ自身が出てきて手を置いて癒してくれるはずじゃなかったのか。怒って帰ろうとするナーマンに、ナーマンの部下しもべたちが言います。5章の13節、第二列王記に戻ってください。5章の13節、踊る兄弟読んでください。
その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。
第三の声です。ナーマン将軍よ、もしあの預言者が難しいこと、下の米印では大きなことをあなたに命じたら、敵の将軍の首を取ってこいとか大きなことを言ったら、あなたはきっとそれをなさるでしょう。おできになります。しかし彼はあなたにただただヨルダン川に7度身を浸して洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。簡単なことを言ったのですよ。兄弟姉妹、皆さんの罪が許され天国へ行くためにはあなたは良い行いは必要ありません。お金を積む必要もありません。立派な人格的な人格者になる必要もありません。あなたの罪の身代わりに十字架にかけられた神の子イエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じるだけ、信じるだけであなたは救われ天国、神の御国に入ります。それだけです。救いの方法は行いでもお金でも人格関係ありません。性別関係ありません。私の罪を負ってイエス・キリスト様が十字架にかかり死んで葬られ3日目によみがえってくださった。 信じるだけで救われるのです。し私はこのことを信じるだけで救われる。救いの準備は全部神様が備えてくださいましたから、皆さんはありがとうございます。受け入れるだけで救われるのです。難しいことではないのです。しもべは言いました。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。私たちの罪を清くするのは十字架の血、他はないのです。はい、では踊る兄弟14節読んでください。
そこでナーマンは下って行き、神の人の言った通りにヨルダン川に七度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり清くなった、
はい、この部下しもべの声によってナーマンは気を持ち直し、ナーマンは下っていったと書いてあります。下っていく、へり下って謙遜になってということです。鎧を取り衣服を脱ぎました。みんなおーっとですね言いました。なぜならですね、彼のですね体は雷病にかかっていたからです。ナーマンはへり下って謙遜になってですね身につけていたプライドや地位をですね捨て去り裸になりました。神の人エリシャの言う通りヨルダン川に身を浸しました。1回2回3回まだ雷病は消えません。4回5回6回水に浸しても雷病はそのままです。そして7回目ですね、完全 100% 従った時、彼の体は元通りになって幼子の体のように清くなったと書いてあります。7回浸した時に6回目まではまだ変わりませんでしたが、7回目で完全にですね彼の体は元通りになりました。聖書で7という数字は完全数です、ね、完全を表す数字です。兄弟姉妹、神様に従う時は 100% 完全に従いましょう。中途半端ではなく 50%、80% ではなく7回完全数 100% 完全に従いましょう。その時あなたは神様の御業を人生生活の中で体験します。初めに開いた御言葉ですね、あなたが右に行くにも左に行くにもあなたの耳は後ろから、これが道だこれに歩めという言葉を聞く。どのようにして神様の声を聞くのでしょうか。雷病という深刻な病、問題を抱えていたナーマンには3つの語りかけがありました。第一はナーマンの妻に仕えていたイスラエルの地から連れてきた若い娘女奴隷の声、名もない人の声です。第二はエリシャの家の前でエリシャが使わした使いの者の声、ここでナーマンのプライドは砕かれました。第三はナーマンの部下しもべたちの声、あなたの隣にいる人、あなたの周りにいる人の声を聞きなさい。ご夫婦であれば配偶者相手の声を聞きなさい。家族の者の声を聞きなさい。あなたのお友達、あなたの教会の兄弟姉妹の声を聞きなさい。多くの場合私たちが失敗するのは周りの人たちの声を無視するからです。あなたの隣にいる人の声を無視するから多くの場合私たちは失敗するのです。その人たちの声を聞きなさい。その人たちは神様があなたに使わせてくださっている人なのですから。この3人はいずれも名もない小さな者の声です。しかし神様はですねプライドの高いナーマン将軍にこのようなものを使わしてナーマンの問題を解決されました。 兄弟姉妹、神様の問題解決はあなたの考え方法とは異なります。神様はもっともっと素晴らしい方法であなたの問題を解決してくださいます。どうか小さな声にかき消されてしまうような小さな声に耳を傾け、神様の御心に従ってください。先週も語りました、聖霊様は現場の神様、生活の神様、皆さんといつも共にいて共に生活して、あなたを助け、すべての問題をですね、神様の方法で解決してくださいます。このお方といつも親しく交わり、御心を知って従い、神様の栄光をですね、見る兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。お祈りいたしましょう。今日は神の声を聞きなさいという方法で、ナーマン将軍から3つの声を語りました。第一の声はですね、イスラエルから連れてきた女奴隷ですね、若い娘の声です。本当名もない人の声です。2番目はエリシャが使わしたしもべの声です。この声によってナーマンのプライドはですね、砕かれていきました。3番目はナーマンのしもべとですね、部下の声です。私たちの周りにいる人の声を聞きましょう。神様はそのような声を通して兄弟姉妹に語りかけ、あなたの問題を解決してくださるということです。この声は聞くには、私たちは謙遜でなければなりません。へりくだらなければ声は聞こえないのです。そして従う心のない人に神様はそもそも語りかけられません。神様の声だと分かったら従順に 100% 従ってください。これが今日のメッセージです。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で命名どうぞ。